伊坂十郎太は怒っていた。まだ憤懣の収まらない感情を抱いて歩いていたので、その男の姿も目に入らなかったし、呼ぶ声もすぐには聞こえなかった。三度目に呼ばれて初めて気がつき、立ち止まって振り返った。道のすぐ脇の平らな草原の中にその男は座っていた。松林と竹やぶに挟まれた狭い草原で、晩春の日がいっぱいに当たっている。浪人者と見えるその男は、座って着物の襟を大きく広げて、青白く痩せたひすばったような胸と腹を出していた。酒焼きもひげも伸び放題だし、赤じみた着物や袴は継ぎはぎだらけで、ちょっと本当とは思えないくらいお羽打ちからした格好である。年は28か9であろう。顔は青黒く、頬はげっそり落ちくぼんでいるし、顎は尖って骨が突き出ているように見えた。呼んだのはあなたですか？
そうです。
とその男はうなずいた。
ちょっとお願いがあったものですから。
十郎太はそっちへ戻った。相手の男は、左の手でそのむき出しになっている腹をなでながら、右手に持っている抜き身の脇差しをひらひらさせた。もちろん切腹をしようとしているのだということは明らかである。けれども十郎太は気がつかなかった。彼の頭はまだ怒りのためにいっぱいで、他人のことに関心を持つ余地などなかったのである。要は何ですか？
ええ。
とその男はまた脇差しをひけらかし、それからちょっとこびた目で十郎太を見た。
誠に申しかねるが、懐紙をお持ちなら少々お分けくださるまいか。
十郎太は黙って懐から懐紙を出した。相手はそれを受け取ると、礼を言いながら、素早くその紙で、抜き身の七三のあたりを巻いた。十郎太はそれでもう用はないと思ったのだろう。そのまま道の方へ去ろうとした。そこで男は慌てた様子で、後ろからまた呼び止めた。
その、誠に何ですが、その。
まだ何か用ですか。
はあ、実は、その。
と男は言った。
ご覧の通り私は切腹しようと思うのですが。
そうですか。
そうなんです。
と男が言った。
それで、あれです。実に恐縮なんですが。
解釈をしてくれとでも言うんですか？
そうです。つまり。
その男はうなずいた。
もし願えたら、解釈をお頼みしたいんですが。
いいでしょう。十郎太は戻ってきた。その男は十郎太を見た。十郎太は刀を鞘ごと取り、下げを外して襷にかけた。それから静かに刀を抜き、鞘を草の上に置いて身構えをした。その男は明らかに狼狽し、泣きそうな顔になった。
あなたは本当に解釈するつもりなんですか？
本当にとは？と十郎太が聞いた。だってそう頼んだんでしょう。
それは、頼んだことは頼みました。
と男が言った。
けれども、だからといってそうあなたのように、そう安直に何されるというのは、ちょっと私の方としてどうかと思いますね。
どうかとはどう思うんです。
どうと言って、その。
と男は口ごもった。
それは多少その、不人情だと思うんですが。
ああ、そうですか。十郎太はうなずいた。それなら私はごめんこうむって言う。